こんにちは、ハルトです。ナイナーズリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。みんなの台所暮らし日記は SE 編集部が編んだみんなの日記シリーズの一冊であり、料理書や収納術の単独解説書というより、26人のインスタグラマーブロガーが営む台所の実例集である。題名が示す通り、焦点は献立だけではない。食事を作ること、道具を選んで使うこと、収納を整えること、片付けを続けること、そして料理したくない日をどう受け止めるかまでを、日常の台所風景と短い文章から見つめている。狭い賃貸のキッチン、改装した家のキッチン、見せる収納を取る空間など、掲載者ごとに条件と優先順位は異なる。本書の目的は、理想的な一つのキッチン像を教えることではなく、台所を暮らしに合わせて少しずつ使いやすくする具体的な視点を提示する点にある。写真を眺める楽しさと生活の段取りを見直す実用性を合わせ持つビジュアルライフスタイル集と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、26人の実例が示す正解のない台所の作り方。本書の基本構成は、台所に立つ26人それぞれの暮らしを並べることにある。この形式の意義は、収納の定石や献立の手順を一つの正解として押し出さない点にある。掲載される人々に、狭い台所を工夫して使う人、すっきりした状態を保つ人、調理道具や器を見せて収納する人、古い家を改装して好みのキッチンを得た人などがいる。住まいの広さ、家族との時間、料理への関心、所有物の量が異なれば最適な配置や片付け方も変わるという前提が比較を通じて理解できる。したがって、読者が得るべきものは、掲載例の外観をそのまま再現するための設計図ではない。自分にとって頻度の高い作業は何か、出し入れの負担になっているものは何か、台所に何を置いておくと気分よく立てるのかを考えるための観察軸である。生活感を隠すことだけを価値にせず、使う人の習慣に沿って整えるという姿勢が、本書を単なる美しいキッチン写真集から区別している。もっとも、選ばれた発信者の美意識には一定の近さも見られるため、幅広い生活様式を網羅する資料としてではなく、厳選された実例から取捨選択する本として読むのが適切である。次に、作る食べる片付けるを切り離さない日常設計、副題に掲げられた作る食べる片付けるを楽しむ場所は、本書の視点を端的に表す。台所は料理の開始地点だけでなく、食卓へつながり、洗い物や収納を経て次の食事の準備へ戻る循環の場である。本書が料理、道具、食器、ダイニング、片付けを横断して扱うのは、この循環の一部だけを改善しても日々の負担は解消しにくいからだろう。例えば、そのまま食卓に出せる鍋を活用することは、盛り付けの工程だけでなく洗い物も減らす。見せる収納は、取り出しやすさと片付けやすさを同時に考える選択になり得る。一方で、飾るための道具や食器を持つことも必ずしも非効率として排除されない。使いやすさは作業時間だけで決まらず、好きな器や季節の花が台所に立つ感覚を支える場合もあるためである。このように、本書は合理化と愛着を対立させず、毎日繰り返される行為の連なりとして台所を捉える。読者は最短で料理することだけでなく、後片付けまで含めて無理の少ない仕組みを考える契機を得られる。さらに、冷蔵庫、食器棚、パントリーを公開することの実用性、本書の具体性は、一般には見えにくい冷蔵庫、食器棚、パントリーといった収納内部にも目を向けるところにある。整ったキッチンの前景だけでは、日々の使いやすさがどのように支えられているかは判断しにくい。食品の置き場、器の分類、買い置きの扱い、収納容器の選び方を見れば、その過程が料理と片付けの手間をどう配分しているかが見えてくる。ここで重要なのは、収納を空間の美観のためだけに考えないことだ。よく使うものを取り出しやすくする、残量を把握しやすくする、戻す場所を決めるといった小さな工夫は、調理中の迷いと片付けの先延ばしを減らす可能性がある。加えて、食品収納や食器収納は、家族構成、買い物の頻度、保有する器の数に強く左右される。そのため、本書の事例を模倣する際には、容器や棚の見た目だけを取り入れるのでは不十分である。自宅で何があふれるか、何を探しがちか、何なら定位置に戻せるかを先に確認する必要がある。本書は完成形を見せつつ、その背後にある日常動線を読み取るための素材を提供している。そして、料理したくない日も含めて台所との関係を考える。本書は、毎日台所に立つ人に向けつ、ご飯を作りたくない日があることを出発点としている。この認識は、丁寧な暮らしを常に高い水準で実行するよう求めるライフスタイル本とは異なる。料理、洗い物、補充掃除は反復的な家事であり、意欲や時間が十分でない日にも発生する。本庫にある効率的な時間の使い方や、疲れた時の気持ちの持ち方に関する話題は、台所を完璧に維持する義務ではなく、続けられる状態に調整する課題として扱うための手がかりとなる。 朝に家事をまとめて子供との時間を確保する例や、洗い物を抑えられる調理法への関心は、暮らしの優先順位が台所の設計に反映されることを示す。ここから導ける実践的な読み方は、疲れている日にまで理想の食事や整頓を再現しようとしないことだ。簡単な食事、少ない道具、すぐ戻せる収納という選択も、長期的には台所を保つ技術になる本書の価値は、衣装や収納の情報だけでなく、家事への心理的な抵抗を日常の条件として認めているところにもある。最後に、写真中心のインスピレーション本としての強みと限界、写真が多く、異なる家庭の台所を一冊で見比べられることは本書の大きな長所である。言葉だけの収納指南では伝わりにくい道具の置かれ方、棚の密度、作業台の余白、器と食卓の関係を直感的に把握できる、読者は必要な箇所だけを拾い読みし、自宅に応用できる小さな工夫を探せるため、料理や片付けへの気分を整える用途にも向く。ただし、この形式には限界もある。レビューでは、ケース例に似た鍋ややかん、整った印象のキッチンが多く、もっと異なる生活感や様式を見たかったという指摘がある。また、文字や写真が小さく見づらいと感じる読者もいる。したがって、詳細な寸法、予算別の改装計画、体系的な収納メソッド、再現可能なレシピを求める場合、本書だけでは足りない。むしろ本書は、専門的な手順書の前段階で自分の台所の問題を発見するための視覚的な参考書として力を発揮する。掲載例を理想像として消費するのではなく、真似したい一点と自分には不要な一点を見分けながら読むことで、写真集的な魅力を実生活の判断へ変えられる。結論として、本書は料理そのものが好きな人だけでなく、献立収納、洗い物を含む台所仕事に少し疲れを感じている人、引っ越しやリノベーションを機にキッチンの使い方を見直したい人に向く。また、整った空間の写真から発想を得たい一方で、懐疑的な収納理論には馴染みにくい読者にも読みやすい。26人の実例を通じ、台所は美しく見せるためだけの場所ではなく、家庭ごとの時間配分、物の持ち方、食事への考え方が現れる場所だと確認できるからである。実用上の利益は、冷蔵庫や食器棚、パントリー、道具の置き方などを眺め、自宅の動線や滞留物を点検する視点が得られることにある。加えて、料理したくない日を含めて仕組みを整えるという発想は、家事を理想化しすぎない助けになる。同種のインテリア本や収納本と比べた際の特色は、台所一枚の完成写真としてではなく、作る、食べる、片付けるの循環と各人の生活記録の中で扱う点にある。掲載スタイルには似通った美意識もあるため、あらゆる住環境の代表例を期待するより、厳選された事例集として読むのが良い。網羅的な技術書ではないが、日常に無理なく取り入れられる工夫を選び取るための視覚的で具体的な出発点となる。ご支援いただける場合は SE 編集部、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。